ですよ。
ね、本物の神様っていうのはね、その特徴としては、これも唯一無二のものでね、絶対性があるのね、で全ての全てなるのね、で完璧極まりないよね。でその神様の働きを大きく分けて5つに見てね、まあ、説明はするんですけど、あくまでもこれは説明の順序的なものね。神様はね、分けるわけにいかないよね。もともと唯一無二一つですね。そのどんな5つの働きって言ってもね、もともと一つなのね。無理やり分けてるような感じよね。本当はね、無理やり分けてね、1つにね、順番付けで説明してるだけね。で絶対性があるっていうのはね、あの比較上の問題は何もないのね。比較できない。比較できないっていうのも全く一つっていうよね。それで全ての全てがそこにあるっていうね。神様しかないっていう状態ね。それでもう完璧極まりないね。完全円満であり完璧極まりないっていうね。どこにもマイナスはないのね。その本当の神様を捉えるのが感謝行よね。ありがとうございますね。ありがとうございますって、ね、捉えてるうちに神様にね、同化していくのね。一体化していくのね。そうすると神様がすっとね、分かってくるだけどね。人が感謝忘れると部分を掴んでしまうのね。神様の全体じゃなしに部分を掴んで、これもあの時間的な部分、ね、空間的な部分ってあるのよね。この部分を掴むと比較したくなるのね。優劣つけたくなるね。いろんなね、ことをね、してみたくなるんだよね。そうするとまた、ね、迷ってしまう。だからもともと一つっていうのがね、根本なのね。だからそういうことがたくさんあるのね。例えば、霊と、ね、体っていうね、霊体一二よとかね、物と心、物心一二よとかね、みんなそういうふうに一二よという言葉を受けるとね、正反対のものが一つになっているね。神様のね、特性はね、無限にあって、それがね、両方に振り分けられると、例えば善と悪とかね、正と死とかね、光と闇とかね、また時間と空間とかいうふうにね、その全ての要素が両極に振り分けられていくね。でもそれは一つなんよね。だから時空一によって、時間と空間ね、時空一によっていうふうに捉えるのね。どこで切り分けるか分けられないのね。人間の体もね、例えば肉体をね、例えとしてみてね、表と裏っていうふうにね、背中って分けて、どこで切り分けるかってね、真ん中で切り分けたらできそうなんだけど、できないね。ね、内と外って言ってもね、どこからどこまでが内でね、外がどこからどこまで見えないよね。ぴったりひっついてしまってるよね。右左っていうそうよね。どこで右でどこで左って切り分けられないよね。だからその切り分けたとこから右、ね、右左って言えるけどね、その切り分ける場所はどこでもできるのね。上下もそうよね、上下っていうのもね。だから神様もね、そのいろんな働きがあって、その働きをね、細かく分けた無限に分けられるのね。大きく分けていくつかに分けられるね。ただそのどこで切り分けるか分けられないの、本当はね。ただそれだとね、いつも全体一つに捉えるしか方法がないんで、部分的にね、ちょっと理解してみたいと思ってできなくなるから、それでね、まあ人は勝手に自分の都合のいいように切り分けてそれで順番に理解をしていくのよね。本当はもう全体を一瞬一瞬新たに受け直して、その全体を同時に把握するのがいいのね。ところが全体像っていうのはやっぱり大きすぎるのね。 なかなか受け切れないというところがあるのね。そういう時はまだ能力不足かもしれないけどね、その時は部分をね時間的に切り分けてね、長い時間かけてね理解していこうというふうに言うのね。本当は神様のね働きというのは無限の無限の影がいっぱいという姿でね、一瞬一瞬新たに出てくるね、本当は無限分の1秒で出てくるのよね、新しい輝いた宇宙がね。その無限分の1で捉えられたらね、時間はいらないもう時間なかったらいいのよね。もう常に神様の無限の無限の輝きが永遠に続いているという感覚でね、ずっと受け直すだけなのね。それはできないからって言うんでね、でそのね無限の無限輝きいっぱいっていうのを部分的にね細かく切り分けるのよね。それを無限にね部分の無限の部分に分けたとするよね。そしたらその一つ見るのにねどれだけかかるかっていうね、その全体を見るのにどれだけ時間かかるかってなるんじゃ。だから細かい部分に大きく分けるほど、たくさんに分けるほどね時間が長くかかるね。その時間っていうのもね、そういう意味ではね、自分がどれだけそれを眺めて体験して、ね、味わってね順応してるかっていうね、この連続が時間ですね。時計の時間は関係ないねあれだからね時間っていうのはね、だから空間を全部ね一瞬に捉えられたら時間は無限分の1秒ね。小さい部分しかね捉えることできなかったら時間はね無限に永遠に長くなるもんね。だから神様の最高番組、例えば極楽世界ねいうものが無限に無限いっぱいでしょ。そこは時間がいらないね、無限分の1秒で全部把握するね。でも地獄降りたらいいものがないのね、一つか二つねキャッと見えるかもしれない ね, ねそれを順番に見ていこうと思ったらね、ね、無限のいいものいっぱいそれにねプラスしてね厚みを持ったら無限の時間がかかるのよね。だから地獄はね時間が長くなる、無限に長くなるね。でこの世はね大体中間点っていうねだから無限の無限の輝きいっぱいという神様の一瞬の最高表現を受け取る、ね、ためにはこの世でも無限の時間がかかるんだよね。なかなか今の一瞬にね、どれだけプラスが受け取れるかってなかなか難しいでしょ。患者の心で難しいのでね、思いの心だともう一つね、その中から一つの部分しか掴んでないから、もう一つ時間かかるかもしれないね。たくさんのね、神様からのプレゼントをいっぱい受けられるほどいいんだよね、いいのよね。そうすると時間の感覚がどんどん短くなる、早くなるね、サイクルが早くなるね。楽しい時は時間経つの忘れてるよ ね, ね、うん、あ、いつの間にか時間経ったという感覚になるね。でも嫌なことはもう時間がものすごく感じるのよ、ねね、仕事しててもそうよね。楽しい時はね、いいんだけどね、もう疲れて嫌になってきたらもう長くかかるね、時間がね、早く来てくれないかなっていうね、終わりが早く来てくれない感じでね、ずっとね嫌な感じでね時間を待ってるのよね。それやったり受け方一つなのよね。プラスをいっぱい受けたら時間がなくなっていくね。だからプラスを発見するっていうのが大事だよね。それも意識的にね、自分がやっぱり発見しようとしないとね、できないから、感謝の心を起こすっていうのが必要だよね。感謝することによって、プラスを発見する、気づきが増えてくるね。そうすると、時間を無限に短縮していけるね。そこはもうね、無限に輝いた極楽でないだろうね。だから一瞬一瞬を生きるっていうのは必要なんよね、本当はね。神様っていうのはね、だからそういう意味ではもう、ね、いつも全体を一つに捉える見方でないとわからないよね。思いの心で部分を掴んでね、これが自分、これが他人っていうふうにね、 切り分けてる間はね、何もわからないね。本当に感謝の心で、神様の心を受け直してね、全部自分なんだというぐらいまでいかないといけないね。全部神様だ、全部自分なんだっていうね、そこまで行って初めて本当のね、姿が感じられていくからね。ただ神様ってもう少しでいいものを持ってるからね。ね、絶対って言うんだよね。も, ものすごい意味があるよね。だから、海があるでしょ。海を絶対って見たときに表面の波がね、表現よね。で、波と海と切り分けられるか、切り分けられないよね。くっついてるもんね。ただ、海からは波が何度も生まれてくるわね。で、波と海と比較したら、もう比較にならないでしょ。海がもう、どれだけ大きいかわからないよね。どれだけそこが深いかね。量的にどれだけ大きいかって比較にならないでしょ。だから波なんていうのはね、ないのと同じよね。絶対と比較したらっていうね。だから光源と光っていうふうに見ても同じよね。光源は無限に無限に光を生み出せるよね。でも現れた光っていうのも素晴らしい光の表現だけどね。一時的なもんでしょ。ね。現れては消え、現れては消えっていうね。大したことないのよね。でも光源はね、無限に無限に生み出せるね、光をね。でも神様っていうのはその全部なんよね。いつも全体なんよね。光源であり光線であり全体なんよね。海であり波であり全体なんよね。その全体をね、見るのにどの立場から見るかよね。いろんな立場があるね。自由自在に立場を変えてみてるから、一番表面から見ようと思ったら見えるよね。一番中から見ようと思ったら見えるよね。で、大きく眺める立場から見ようと思ったら見えるよね。小さい部分を捉えるんだったら小さい立場から見ればいいよね。その立場を自由自在にね、変えていけるから見方も変わっていくわけよね。だから、どれが良い悪いはないよね。でもやっぱり全体を把握しながらね、部分を見る方がいいよね。いつも全体像を捉えながらじゃないとね、部分に捉えたときにね、やっぱり迷ってしまうのね、我を忘れるのね。その時に感謝がなくなってしまうね。だから過去、現在、未来って言うんでもね、時間は本当はね、一つなんよね。過去、現在、未来、ね、無限の時間を全部一瞬に捉える人はね、過去現在みんなわかるのよ。でもそれを引き伸ばしたら、ね、引き伸ばして現在を掴んだら過去も未来もわからないね。で本当はね、すべての時間を感じないといけないよね。すべての時間をね、一瞬に捉えたら本物だよね。そしたらもうこの世の体験なんてね、もう遠い過去の残像ぐらいにしか見えないよね。一瞬に現れたね、無限の無限の輝きいっぱいって宇宙のね、その遠い核の残像の一かけらみたいなもんよ、この世のね、時間なんてね。でも捕らわれた人にはわからないよね、気づかないよね。だからどこまでもやっぱり感謝することによってね、神様の心を受け直して神様の心で感じないといけないよね。感じるというのはやっぱり何か合わないと感じないよね。神様の全体像を感じる心はね、神様の心にないとダメよね。感謝の心よね。神様の心を受け直す心よね。部分をつかむ思いの心だったらね、それに波長のある部分ね、部分しかないのよね。思いの心でつかむのはね、やっぱり部分的なものしかつかめないね。過去のある時期をつかむかもしれんね。現在だけをつかむかもしれんね。また未来のある時期だけをね、心配つかむかもしれないね。思いの心はそうだよね。断片的にね、部分的にしかね、一部しかつかめないね。空間的な姿でもそうだよね。自分がこれって思うものしかね、眺めてないね、つかんでないの。ね、実際このね、地球だけでもね、素晴らしいも無限にいっぱいあるのよね。それはみんな、その無限にね、素晴らしいもいっぱいあるのに気づいてない。ね、感じないっていうのね、思いの心は感じないのね。思いの心は自分の都合のいいものだけしかつかまないで、花の好きな人は花しか見ない。ね、 があってもね、見てない眼中にないのね。全然心に感じてない、受けてないよね。猫の好きな人は猫ばっか見てるよ。ね、他人がいようがない、関係ないって。人の顔なんか見てないって。お金の好きなお金ばっかりこれ叩いてるよ。で、思いの心はね、その思いのね、波長のあったものにしか受けてないね。それまあプラスの心はいいんだけどね、プラスの思いだったらプラスを感じるんだけど、マイナスの思いっていうね、マイナスばっかり掴むのよ。誰が嫌だって思ったら嫌なものばっかり掴む。ね、あの人は嫌いだって嫌いなのばっかり掴むのよ。だからそのマイナスの思いでね、ね、生きてたらもういつもマイナスか感じるのよね。でも思うよはね、大したくないね、プラスを掴んだって大したくないから、常に感謝をね起こすっていうのは必要だよね。本当の自分の心は感謝の心ですね。神様から一緒にあなたにいただいてるね、無限に輝いた新しい心でね、感謝の心ってそういうよね。それをしっかりとね、これ自分のものなんだと受け止めないとね、遠慮せんでいいね。ね、遠慮したら損するね。神様からのプレゼントは新たに受け直してこそね、価値があるね。神様に喜んでもらえるね。ね。神様は与えたら価値でしょ。無限の無限のね、プラス一切ね、与え続けて受けてほしいだけね。ところがね、過去の一つを掴んでね、もうこれだけでいいです、結構ですって言ってね、もう満足しているのはね、これ謙虚でも何でもないのね。神さん、嘆いてるよ、困ってるよ。ね、少しもプレゼント受け取ってくれないとね、頑固になってね。もう契約されてるっていう感じよね。受け続けて、本当の素直さがあるのね、謙虚さがあるのね。だからマイナスを数えたりね、小さいプラスを数えている間はまだね、ね、傲慢の、ね。無限の無限のプラスでいっぱいというふうにね、それも新しい無限の無限のプラスでいっぱいというふうにね、受け直し始めてね、感謝の第一歩をね、編み出したというね、よう待たすようないな。ありがとうございますというのが感謝ないね。プレゼント受け取って感謝だね。だから感謝はもうね、楽しいのよ。幸せなのよ、感謝っていうのね。空気を吸うんでもね、ああ、吸って、ああ、ありがたいなっていうね。これ、空気への感謝だよね。空気さんありがとうって言うとわかんないよ。だから感謝になってないよね。ありがとうございますって言ったってね。ありがたいって気持ちになってこないと思うじゃないもんね。ご指導いただいても同じよね。口だけでありがとうございますって言ったってね。まだ誰もね、感謝になってないかもしれないね。ありがとうございます繰り返すことによってね、感謝の心を引っ張り出さないとね、引っ張り出した時からが感謝ね。その感謝の心、本当の感謝の心はね、無限にね、大きく深くね、広がるのね。連鎖反応的にどんどん膨らむのよね。本物の感謝が出始めたらもう心配ないのね。もうすべてに感謝が行き届いてくるね。それで神様を捉えるね。神様の全体をしっかり捉えていくのね。それで、あ、これこそ神様現れっていうふうにね、捉えていけるね。その神様の働きはね、光で言ったらね、いろんな無限の光の種類に分かれるんだよね。やっぱり系統があるのよ、働きとしてはね。愛の光、知恵の光ってね、色が違うっていうふうに見た方がいいのね。色分けするとしたらそのね、ただこのような物質界にこの光では分けられないけどね、無限の種類の光に分けたらいいのね。で、透明な感じのね、光の組み合わせによっていろんなね、光のね、あや模様が生まれるね。で、そのね、最高に輝いた素晴らしい光のあや模様の姿が神様の本当の意味のね、最高表現の姿なのね。だから本当の光の色とね、物体の色と違うでしょ。 物体の色の方がまだね、ちょっとね、程度が違うのよね。同じ色でもね。だからその神様を感じるというのは、本当の光の方のね、本物の方を感じるんですね。それも無限の種類の色を無限に組み合わせていろんなね、理解の表現が生まれている、それを感じ取って本当の感謝ですね。だから現実だけを見て、現実のね、この物質界に対してだけの感謝じゃね、まだ感謝じゃないよね。執着よ。ね。この絵の執着ながらね、この絵を掴んでるだけもね。だからこの絵は輝いてね、感じられてきたら感謝になるね。石ころ一個ね、らしいね、輝きを見せてるっていうふうに見ないとかね、ダイヤモンドだから輝いてるではあかんねえね。ね。その後一個ね、石ころ一個ね。原子一個がね、無限の素晴らしい輝き放ってるというふうにね、感じられてきて感謝だとね。もうすべてが神様の現れというのは、そういう意味ね。だからそういうね、神様の光の働きのね、全体像をしっかりとね、捉えていくっていうね。宇宙大の打ち上げ花火がボンボン上がってるよね。ね、ものすごい荘厳を極まるには素晴らしいね、打ち上げ花火をね。これ一瞬一瞬ね、輝き続けてるね。それをありがとうございますってね、確認するんだよね。確認よね、だからありがとうございますっていうのね。神様の表現を確認するのは感謝ね。しっかりと認めるないだからね。認めるっていうのは大事ね。最初はやっぱり思いの心で唱えるのね。思いの心でね、これを見たいと思ってね。ね、それで願いを立ててありがとうございますってね、条件付きで唱えてるんだよね。それはまだね、思いの心のね、感謝ですね。感謝の心で感謝するのが本物だね。だから願い事を持ってするのはまだダメだよね。まだ入り口に入ってないよ、まだ。入り口に入ろうかなっていう、そういう段階ね。病気の人はね、病気を治してほしいからありがとうございます、唱えてみようかって言うんだけどね、まだ入り口に入ってないね。とぐるぐるっと回ってるわけね。で、感謝に入ったらね、無限健康ありがとうございますになるのよね、もうね。ね。健康の光を感じるね、無限健康の光を感じてるのね。どこにも病なんかないっていう感じね。完全健康が無限健康ここにあるっていう感じ方をするから、もうね、ありがたいばっかりのありがとうございますになるね。だからその過去の姿とかね、現実のね、姿、つまらん姿見ないよね、感謝業っていうのはね。もう常に全部捨て切って、ね、神様だけを見ようとするね。現実あまり相手したらいけないよね、本当はね。ね、現実が神様の現れでも何でもないよ、まだね。一旦捨て切らないと、ね、神様の現れとしての現実出てこないの。般若心経の教えがそうよね。色即是空、空即是色が本当に分かったらいいんだけどね。これは光源と光と一体化してみないとダメでしょ。だから光源をしっかり捉えて、ね、で神様と神様の現れが、ね、一つに見えた時が本物だけどね。だからそこ行くまでよね。内々属して全部否定してるところがあるでしょ。般若心経の字はね。だから全部ね、一旦否定し尽くさないといけないよね。ね、この世もあの世も何もかも全部ね、もうすべてを否定し尽くして、それで神様を光源をしっかり見つめるのね。その時に神様の現れというのがね、輝いて出てくるのね。それが本当の意味のね、正しい受け方よね。一旦は身をつむらないだからね、この世に対してね。耳を塞がないとね、口を閉じてっていうね、見ざる聞かざる言わざるっていうのをね、まず実行するんですね。仏教のね、修行する人だよね。お弟子に入って、小僧さんがね、最初にすることは見ざる聞かざる言わざるの修行よね。これもやっぱり練習しないとできないね。それでそのね、真理の教えを受けてね、仏様をね、しっかりとね、思うんでしょ、ね。仏様をじっと見つめようとするのね、 仏さんの声を聞こうとするね。で、真理の仏さんの言葉だけを口ずさむと、口ずさむっていうのね。それで、仏様にね、心が合っていくわけよね。で、だんだんと仏様を、仏様が現れてみたいに入ってくるのね。だからこの世の人も、やっぱり一度は、見ざる、聞かざる、言わざるの、ね、この修行を実行しないとなるんですね。この世を掴んで、ありがとうございますっていうのは損してるよ、まだね。本当は、ありがとうございます、純粋にね、感謝の心で唱えないとね、本当の意味の大きい神様の助けを受け損なうのね。同じ唱えるんだったら、得した方がいいよ。ね、何万倍得するのよ、ね。純粋に唱えたらね。で、思いの心で唱えたら、万分の一のおかげしか受けられないかもしれないね。ちょっと受けられるけどね。万分の一かもしれない、億分の一かもしれないね。だから、純粋にね、無心の心でありがとうございますってね、感謝の心でありがとうございますって唱えるのがいいね。それはもう神様を感じるためのね、感謝ですよね。ね、思いの心でね、自分の願いを叶えてもらうためのね、感謝業じゃないのね。どっちがね、大きいかっていうね、神様感じる方が大きいのよね。幸せも無限に無限に大きいね。思い通りになったって小さい満足やね、幸せよね。無限分の1ぐらいの小さい幸せしかないやね、それはね。だから神様を常にね、感じ取るっていうのがね、大事なのね。で、その神様は常に全体は一つになってるからね。どの立場から、どういう角度から、ね、どういう見方してもね、全体を捉えた見方だったらね、幸せいっぱい大丈夫だよね。だから、いつも神様をね、一つに全体として見るのがいいよね。でも、それできるね、方法ってあるんかなっていうね、探してみたらなかったよね。ね。やっぱり、ありがとうございますっていう言葉がね、強くて最後にね、現れてきてるんだよね。神様が浮かび上がらせてくださってるね。この言葉こそね、神様の全体を捉える言葉だよっていうふうにね。今まであっても気づかなかったよね。だからみんなに分かるように浮かび上がらせてくださってるよね、神様がね。これこそ本物だよっていうね、本物を神と感じるんだよっていうね。だから宗教団体でね、いろんな教えで説いてる神仏の名前ね、いっぱい出てきてもね。でまあ部分的な働きの神様の名前でしょ。ね、全体じゃないよね。やはり全体を捉えるっていうのが大事よね。そういう意味でね、捉えると神様ってね、あ、すごいなって思うよね。でそれを感じる心は、まあ、ありがとうございますだけでいいね。ありがとうございますってね、無心に感謝の心そのものになってね、純粋にありがとうございますをただ唱えてたらいいのよね。そうすると神様の方からね、感じさせてくださるってね、ふっと神様が入ってきてくれるのね。あとは何もいらないね。神様が分かってくるっていうのがいいのね。神様の話はこのぐらいでね。で、時間の話もちょっとね、もうこれ出してもらったよね、間に入れてね。あと、夢の話よね。夢っていうのもいろんな夢になるんでね。霊夢っていうのね、これはもうね、背後の守護霊さん、承認さんなんか、ね、必要あって、ヒントとしてね、この霊夢って見せてくださるね。いろんな初に発見するときのそうやね、霊夢を見せてくださるわね。いろんな指導のね、ね、ことでもそうやね、霊夢として見せて指導してくださるね。これには深い意味があるね。そのときはね、もう、はっきりと焼き付いたように覚えてる。ね。それでいろいろ勉強させてもらうんだよね。で、また予知的に見る予知夢っていうなるとね、この夢見た通りに出てくるね、現実がね。ね、予知夢を見る人はもうね、見た通りに現実がね、変化して運命として出てくるから、ね、ある人は怖がる人もあるぐらいね、ぴったり当たるからね。でもね、予知夢を見せてもらった時はね、お祈りをね、知ってる人ね、お祈りできる人はお祈りしたら変わるの。ね、必ず変わるのね、お祈りで変化するのね。だから予知夢を見せる意味もね、未来がこうなるよって見せてね、お祈りで帰りなさいよっていう意味があるね。しっかりお祈りすればね、全部プラスに変わるからね。 どんだけマイナスの一文を得られても大事ですね。予言って大体そうだよね。地球は滅ぶぞというようなね、予言もいっぱい出てきてるけどね。そういうキムとよく似てるのね。嘘じゃないよね。必ずそうなるっていうね、もんがあってもね、お祈りすることによって全部ね、修正されるのね、プラス変化するから、ね、予言も予知もね、何の心配もないね、どんどんね、お祈りすればいいだけね、お祈りを対策っていうぐらいに捉えてね、お祈りしてたら全部プラス変化するね。で、あと、いろんなね、もうね、雑念見てるような感じの夢いっぱいあるんだよね。これはもう、守護霊さんのね、お清めの働きと見た方がいいね。普通はね、心にあるものを形に出すことによってね、消えていくようになっているね。だから心にあるものは必ず形にも出てくるもんね。そういう意味でね、形に表して消すっていうのが一つの方法ね。ただその現実に表す前に夢の形に表すもんね。だから守護霊さんはその人のね、その守ってる人のね、心にあるものを全部分かっているね。ね、見通している全体をね。そしてどういうもんが、どういうマイナスが溜まってるかって分かってるからね。それを夢の中でね、夢に押し出して消してしまうんだ。ね。だから悪いマイナスの夢をたくさん見るほど、見るほどって言ってたんだけど、得してるって得してるよね。ただね、普通ね、夢で覚えてるのは起きがけの時だけなの。ね。だから夜中寝てる間ずっとね、守護霊さんは夢の形で消し続けてるね。だからその人の運命、だいたい 95% 夢の形で修正し続けてるね。あと残りね、ちょっとだけね、夢の形できたんは、ね、まあそれね、起きがけにね、高いところへエネルギー補給に魂が登ってるでしょ。そのね、戻ってくるときにちょっとね、起きがけに 見てくるだけね。それが記憶にちょっと残ってるのが、いろんな夢よね。その夢もマイナスが多いほど喜んだ方がいいね。ね、マイナス一体消してもらえたって喜ぶのにね。見たらプラスを見たら損かっていうね。そうやないね。つまらんプラスを消してくれるだけで、ね。ね、もっといいものを残してくれてるから。ね、夢で鍛えたらどうするもね。だからマイナスもプラスどっちもね、必要ないから消してもらうのね。それが夢の働きね。でその魂の系統っていうね、魂もね、どういう捉え方するかっていうのいろいろね、魂も大きくなったり小さくなったりね、男性的になったり女性的になったりでね、変化するの、魂の方はね。だからこの世から亡くなってあの世に魂移るでしょ。で、あの世でね、いろんな魂合体するときになるね。またあの世で大きい魂は、ね、分割されて、この世に生まれ変わってくるときになるね。でその魂はもうね、どんどん変化するのね。どういう心の状態をね、持っているかによってね。その系統、霊系統というのはね、そのもっと奥から来るもんよね。神様の働きの、ね、系統として出てくるね。役割としてね。それはもういろんな分け方があるね。だからそれもね、感謝の心で見ると、ね、常に全体が自分なの ね。その全体を自分という立場から見ると、どの部分も自分になるの。ね、だからある時はね、例えばこの肉体に言うと、手の働きをするね、系統が降りてきたことでしょ。手が自分と思うのよ。ね、だから自分は手の系統にあるっていうね。そういうふうに見るよね。また足のね、系統が自分というふうに見る時があるのね。でもそれは部分的なね、系統をね、勉強して体験するためね。で、本当は全体が自分なのね。神様エコひいき絶対ないからね。みんなに対して常に平等ね。常に全体を受けてくれたらいいっていうだけね。だから自分はね、手になりたいの、足じゃ嫌やって言うてもね、自分が勝手にそういうふうに受けてるだけなのね。ね、神様から与えてもらってるのは全体なのね。ただ自分はその時に手の系統を捉えられなかったりだけどね。足にしがみついてたというだけだよね。また自分は頭がいいっていう人はね、頭にしがみついたらいいんだけど。でも頭にしがみついたら他にはね、なれないよね。でも常に自由自在な心でね、 どの部分も自分なんだというふうに見方をね、そういうふうにしておかないといけないね。それで部分のね、その系統の働きを楽しむのね。これはもう系統はもう健全で働いてるけどね。ただ一つの系統だけをね、自分がずっと永遠にそれをたどるんじゃないのね。自由自在にどの部分の系統でもね、体験できるし全部が自分ね。これが根本のね。だからどの部分も楽しめばいいよね。今は人と生まれて、ね、人としての、ね、この働きを楽しませてもらっているよね。また、一頃になりたくなったらいいのよ。ね、花になりたくなれるね。ね、動物、いろんな動物いっぱいいてるからね、どんどん動物になれるんよ、本当はね。もう自由自在にね、それを選んで楽しめることができるね。だから人間になった人は、大抵過去にね、いろんなことになってきてる先にね、でまだそれでもね、ないないだ言うとあるね。ちょっと体験が足りなかったみたい。だから肉体人間からもっとね、大きく卒業していくとね、今度は星になりたいとかね、いろいろなるよね、太陽になりたい、地球になりたいとかね、最後は宇宙になりたいよね。神様が宇宙よね。だから宇宙大にまで広がるもんね、みんなね。それで全部自分の中にあるっていうふうに捉えたらね、本当の感謝業になっていくね。だから一瞬一瞬がありがとうございますっていうのはね、宇宙が自分っていう受け直しよね。みんな自分っていう、ね、感謝でないと思えないね。でこれだけが自分のもんって思ったらね、そうしてるからね。まだ遠慮の塊があるのね。これは重いよね。ヒゲマンって思うよね、これね。はい、あと、何か質問があれば、またしてください。
あの、ちょっと、夢でも絡むかもしれないんですけども、よく、あの、臨死体験なんかされた方で、よく未来を見てたりとか、まあ、光に出会ったりとか、あの、おっしゃる方、いらっしゃいますし、本なんかも見てても、それは、あの、どういう、やはり夢と同じようなものになるでしょうか。
ね、あの、夢の場合は、あまり自由はないよね。でも、臨死体験なんか、たまに一旦抜けてしまうとね、かなり自由になってるからね、見る世界が自由よね、かなりね。いろんな世界を見てこれるわね。ただ、それもね、そういう勉強させるのが目的で、そういう体験させてるんだと思うけど、心をぐっと広げられるね。この世だけじゃなしに、あの世にいっぱいいろんな世界があるというのが分かるほどね、自由になるからね。全部がそうじゃないけどね、そういう体験もね、人によって必要だからさせてもらうんだよね。ただもう魂がね、そういうふうに肉体から抜けて、日々体験ね、いろんな体験するんだって、まだ部分的よね。もっともっと大きく全体を捉えるのは、やっぱりお祈りが大事よね。そこへお祈り加えていくほどいいよね。
あの、やっぱりそういう体験とかスタートっていうのは、あの、急にその心がバッと広がるわけですよね。そしたら、その例えば臨死体験なら臨死体験で、そういうその広がった状態から臨死体験ならまたその肉体の中に限定された状態に戻ってくるわけじゃないですか。そうしたらその広がったところとその現実の状態とのギャップがあると思うんですけれども、なんか二十歳ぐらいの時にそういうあの悟りの状態に入られたっていうふうになんか本でお聞きしたんですけど、そういうギャップみたいなのはなかったですか。
私の場合は臨死体験なしにね。太陽を見てね、しっかりありがとうねお祈りしてて、ね、肉体感覚も消えて、ね、魂の感覚も消えてなくなって、意識が宇宙大に広がったのね。で、無限に目に輝いた状態っていうのをね、体験したのよね。
もう行ったら行きっぱな
し。そうそう、もう光の中にいてる自分に、ね、気づいて、その光の自分をしっかり捉えたのね。で、ますますね、お祈りすることによって、光の自分だけをしっかり捉えるようになったのね。だから、魂も肉体もないの、私は本当は。仮にあるだけよね。
さ、あれで一方通行みたいな感じ。
そうそう、追い上げ上がった一方通行で上がれるね。臨時体験まだ一方通行で行けないよね。
また戻ってきます、
ね。うん、戻ってくるからね。ただその一旦死んだら未練がなくなるよね。執着がなくなるよ。一回死んだからっていうふうに話せるよね。話せたことがね、心を解放するんだよね。自由自在にしていくから。だから肉体も魂も消えてないって言うと本当に自由だけど、ね、でもまだそこまで行かなかったもね、肉体があって魂があってでもね、一旦死んだという気持ちになれたことがいいのね、うん、そうすると新たな自由な生き方を集めるのね。その心はお祈りに閉じていくわね。でも思いをあまり抱きすぎるとまたね、縛られてしまうけどね、また肉体に縛られてはまり込んでもう一回臨時体験しなければいけないから。でも一人で全部ね、言い方が違うけどね。
すいません、はい、あの話は全然違うんですけども、うんうん、あの世の中にはいろんな職業があるじゃないですか。これは本来の自分の働きとはまた違うとは思うんですけども、いろんな職業をついていて、で、まあ、仕事を与えられてやってるわけですけども、その仕事をやっているときにですね、感謝のことでいたいと思うんだけども、それを忘れてしまうというか、頭を使うようにすることの場合、ああいうことをトラウンドを唱える状況と忘れてしまうということがあるんですけども、その職業で仕事をやっているということは、それをやっていけばその感謝の心になるのか、それともそういうのもできるというのは、そういう仕事もある場合はやめた方がいいという感じになるんです
。ねえ、仕事をね、何のためにしてるかよね。どういう目的でしてるかっていうね。本当は神様の働きをね、自分の働きとして受けてするのが本当のね、天命を果たしている生き方やね。神様にね、自分を通して働いてもらわないといけないよ。その方法は感謝業しかないんだけどね。だから一足止めそこまでいかないよね。最初はね、生活のためにお金を儲けるためにとかね、いろんな動機があるよね。でも一番いいのは純粋にね、恩返しの心で与え尽くす心で ね、必要な仕事をさせてもらうのがいいのね。ただそのね、順番にね、能力を磨かないといけないからね、いろんな仕事をしないといけないかもしれないね。神様は能力のない人使えないよね。だからその自分の能力を高めないと神様のお手伝いできないよね。これしかできないって言うたら神様の使いようがないかもしれないね。だからいろんな能力をまず開発しないといけないよ。その準備としてね、神さんが将来さんなんかね、いろんな体験させるかもしれないね、仕事の面でね。その中には嫌な仕事もあるかもしれないね、きつい仕事もね、難しい仕事もあるかもしれないけどね、全部能力を磨いてね、それをね、ある程度通過しないと、ね、いくら神様にね、私の命を捧げますと言ってもね、使い切れない。最初から能力磨きに手間暇かかってしまうよね。ね、だから能力が先に開発された人は、ね、使いやすいから、ね、その準備としていろんな仕事を体験しててもいいのね。で、その時期を見て、神さんの方はね、このぐらい能力開発されたら、まあ、使えるかなと思ったらね、感謝しなさいと教えてくれ。そうすると命を捧げますと言ってくれるからね、これで使えるなって言って喜んでるでしょ。それも神様への恩返しの心でね、お手伝いして気持ちさせてもらうと、ね、早く本物になるよね。
どんな職業でも
いいのね、
はい、
できるね。ただ頭使う仕事をね、これはありがとうございます唱えながら難しいよね、最初。その時はね、ありがとうございますと唱えて、ね、仕事に打ち込むのね。ただ一息ついてありがとうございますと唱えて打ち込むというね、これでありがとうございますと心が続いているから感謝行でしていることになるね。ありがとうございますと計算してて間違いないから今日はのにそれは仕事できなくなるから
ちょっと分からない質問で申し訳ないんですけど、
たら本来して分かっているのに、やっぱり自分の方が強くてできない時に、いつもこのマイナスの思いを出したあのことについて、申し訳ございませんとか、ごめんなさいっていう、本当なんか来ないっていうようなところがあって、でもそれ、なんかその言葉が、あのおじさんの方に見たという言葉自身だけなんかマイナスのような気がして、この申し訳ございません、ごめんなさいっていう代わりに、ありがとうございますって言ったら、それでなんかこう、少しはあの悪い本人を消していただけるのかなと思ったりするんですけど、
うん、ですね、ありがとうございますの中にね、
はい、
ごめんなさい入ってるのね。だからごめんなさい言ってもいいよ、言ってもいいけどね、はい、ありがとうございますの中に踏まれてるから、はい、ありがとうございますだけでもいいの。それでね、マイナスを全部ね、ね、もう許してくれるね、それで消してくれるから、ね、プラスでプラスでね、抜き替えてくれるね、あの、ありがとうございますってことで大丈夫だよ、だからね、はい。
はい、
はい、はい、うん。質問があるかってどれぐらいありますかね、質問の持たれてるとか、これ最大でも2時間半で終わりたいので、どなたも質問がございませんか？
いや、ですね。はい。
ちょっと何人が今、お一人、じゃあお二人。
はい、どうぞ。
肉体の痛みってことなんですけども、ここ来る前に、お医者の生徒10本くらい来まして、で、2万回とか3万回とかありがとうございますって言ったんですけども、言っていくうちに、頭とか肩とか胸の筋肉痛なんですよ。で、まあ、本当だったらその痛みに対して感謝しなきゃいけないと思うんですけども、あ、これどんどんひどくなるなと思って薬飲んでたんですよ。で、一発で治ったんですよ。まあ、薬に対しては感謝したんですけど、なんかこう逃げてるようで、なんか非常に、なんか自分たちはもっとこの痛みっていうのを楽しまなきゃいけないなと思うんですけど、これ全開したら、
のが余計痛みは肉体が感じない、心が感じるのね、心の痛みないよね、本当はね、それってね、その七難八苦の心が痛みを感じさせるのね、思いの心ね、それでもね、だからその思いを消すときに、ね、肉体を通過して痛みって感じるの。だからいろんな思い、心に溜まってるよね。過去の思いがいっぱいね。それを順番に消すときに痛みがどんどん出てくるね。いろんな形に痛みがね。痛みが出るのが楽だよね。このいろんな七難八苦の心が出てきたときは苦しいね。でもそれもお祈りしたら消してもらうんだけどね。怒りの思いでものが出てきたらね、もう本当大変よね。それも一生懸命になったら消してくれるけどね。それでもね、痛みで消してもらうのは楽なんですけど、ね、ちょっと頭が痛いという状態でね、それをね、うん、肉体を通してもらうとね、痛みで消してもらうからね。ただ、薬を飲むとね、薬にどれだけ神様の愛念が光が入っているかによってまだ違うんだけど、単なるね、薬だけではね、一時的なすり替えよね。薬を飲んだら治るという思いの転換ね、痛みだけは消えるけども、ね、思いが消えるとこまでいかないよね。あとで残される可能性があるよね。でも、お祈りをね、しっかりし始めたら、痛みなしでね、消えるからっていう安心感があってね、大丈夫って言えるかもしれないけど、ね、お祈りをすることによってね、痛みを出さずに消すことも方法としてあるよね。しっかりお祈りしてると、痛み出なくなるね。出ても軽くするしね。また出た方が喜んだ方がいいんだけど、ね、感謝してるうちに喜べるようになるかもしれないね。だから大きい、ね、たくさんの思いを消すときにね、ちょっとぐらい痛みに出てもいいじゃない、ね、大きい借金を、うん、軽く消してもらうんだからね。また自分だけのじゃなくて、演者のものもあるからね。人のね、人の分もね、自分が受けて消さないときにあるでしょ。で、大きい人助けだしね。もし痛みに耐えられるんだったらね、耐えられるだけ耐えてね、感謝で消す方が、消してもらう方が、本当は得するんよね。 でも薬飲んでもいいよたまにはね
人間の科学技術について、科学技術、まあ、いろんな技術が進歩していますけども、最近その遺伝子操作、生命操作とかクローン人間を作ったりとか、遺伝子を組み替えて作物を作ったりとかっていう技術が進歩しているので、でこういう人間する科学の進歩っていうのをどのように捉えたらいいのか、それはそれで科学を受け取った方がいいんでしょうか。
ね、本当はもう一番奥からね、会社の心で本心の近くでね、こう魂や肉体自由に操作してくればいいのね。途中の段階でね、ちょっと手を加えてね、するというんでは中途半端ね、まだね。だから本当の自分がね、以前に肉体を変えてこないといけないね。少々ね、怪我しても病気しても瞬間に治すぐらいのね、そういう力を持ってるのね。置き換えの力があるからね、以前に置き換えてくれないね、いいもんとね。だからもうね、今は科学でそこまでいかないからね、人間の自覚もまだのね、しがみついたね、心の状態でしょ。だから過去を掴んでしがみついた状態でね、話せないから、ね、ちょっと気休め的な感じよね、今ね。ね、突入でちょっと操作して、変えてみようかっていう感じね。でも中途半端よね、まだのね。だから肉体だけ変えたって、ね、僕の魂が変わるわけでもないし、ね、もう一つ奥の本体がね、それでどうこう変化するわけでもないよね。表面ちょっとね、変化されたって大したことないね。ね、だから肉体なんかどう変わろうが変化しようが、ね、どっちでもいいっていうぐらいよね。必要だったら奥からね、好きなもんに変えてくればいいからね。はい。
よろしいですかね。
ついに宿題ですね。じゃあもう過去を使わないから全部預けるね。
でよろしいですかね。もうそれでは、
ありがとうございます。